エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
おい、
関西万博が無事に始まった昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
いや、まさにそれをやろうかなと思っていまして。
お
万博って何なんだっていうところがいまいちやっぱ分かってない人もいると思うんですよね。
はいはい、
私も分かっていませんけど、昔ね、筑波万博とか、ね、はい、あったと思うんですけど、
はいはい、
なんですかね、当時、まあ、なんかそれと比べるのはちょっとあれなのかな、愛知なんとか博もありましたけど、あれは万博じゃないのか。
どうなんでしょうね。
万博、地球博。あれも万博なのか知らないんですけど、基本的には国自慢ですよね。
国自慢っていうか何でしょうね。まあ、国の自慢をしつつ未来を見据えた展示をするみたいな。
ああ、そうか。だから、昔はやっぱりその、国にテクノロジーが閉じてるから、うん、うちの国はこんなテクノロジーを持ってるよう見せ合うことによって、
うん、
ほう、みたいな、見たことなかったぜ、みたいなことをやるのが多分、
そうですね。
もともとのね、スタートなんだよね。
多分、こう、いろんな国から技術を持ち寄って、将来明るくしていこうぜ、みたいな。
だから国の威信もかかってるわけだよね。なんか。
そうですね。
ね、なんとか日本館とか、他のね、フランス館とかあるんでしょうけど。
まあ、ウィキペディア見たら、愛知のやつも万博だったらしいですよ。
あ、じゃあ、結構やってるってことが分かったんですけど。
なんか、一般博覧会と特別博覧会ってのがあるらしい。それで言うと、花博は特別博。
花博もそうか、
うん。
よく花だけでやったなって気がしますけど。
まあまあまあ、分野限った博覧会ですよね。
そういうことなんだ。で、だからまあそれで行くとね、国かけるテクノロジーっていうのがやっぱりね、今はやっぱり難しくなっちゃってるからね、テクノロジーが複数の国にまたがった技術だったりもするわけで、
うん、
被ることもあるよね。3つぐらい同じものを展示しちゃったって本当だったらおかしくないみたいなさ。日本だけでとかって多分あんまないんじゃないのみたいなね。
そうだね。
だ
いたい情報化社会のおかげで、テクノロジーは横並びになりつつあるじゃないですか。
そう。
特に万博に来られるような国はね。
で、知らなかったみたいな技術には、おそらくならなくって、まあ、他の国もあるけど、ちょっと特許があるもんで、ちょっと回避した感じで作ってますとかさ、なんかそれぐらいの差でしかない気がするんだよね。
まあ、あとはそのお国事情ですよね。砂漠があるとかさ。
ああ、そういうことね。
すごい海に囲まれてますとか、そういうので発展する技術が違うとかね。
違う。昔はそうだったんだろうけど、まあ今はもしかしたら、砂漠はもしかしたら別かもしれないけど、
うん、
なんか、日本だから、なんかさ、海に特化したものって感じも多分、なかなかね。
どうなんでしょうね。
わかんない。もしかしたらあれか、すごい深海に潜れますみたいな。
うんうんうん、
そういうのは確かに日本が環境的にはあってもおかしくないよね。
そうだね。
周りが深いからとかね。
うん。
そうか。だからそういうのは、一部あるのかもしれないですけど、ちょっと今、なんていうの、技術ってなった時には、国で限定したところでみんななんかこう、知らなかったみたいなものは多分ないん、ね、ほぼないんじゃないのって思うと、うん、ちょっとやったところでこう、なんだろう、そんなに驚きないだろうなって思うんですよね。だから、まあ、
その将来の技術的なところで言うと、今はちょっとさすがに飽和してきたかなっていう感はあるけど、
うんうんうん、
それ以外にもいろんな意義があるわけじゃないですか。お、私が一番魅力的に感じるのは、日本の衛生レベルで各国の料理が食えそうだなっていう。
あー、だからそういう方に走った方がいいんだよね、多分。
じゃあ、もともとさ、その文化を紹介し合うみたいなのも当然意義としてあるわけじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
で、ほら、例えばもともとカレー、インドのカレー食いたいなと思ってても、インドの屋台で食いたくないじゃないですか。それを、万博だったら日本レベルの衛生で作られた屋台のカレーみたいなのが食えるわけですよ。
だ、そうね。だから、そう思ったんですよ。そのテクノロジーはもはや国って概念がなくなりつつあるんだったら、うん、
はい、
文化にもうちょっとフォーカスして、
はいはい、
最先端とかじゃなくてもいいなっていうさ。
そうですね。
伝統をもう一回でもいいじゃんっていうさ。
うん。
ねえ、なんか。
もちろん、その国々の文化を紹介する中で伝統も当然出てくるでしょうしね。
うんだよね。だからなんかそこを、なんかちょっとさ、テクノロジー感を出そうとするからさ、いろいろ被ってるじゃないですか、その、なんだろう。世界的にはほら、テックの祭典とかあるじゃないですか、もうアメリカとかでやってるやつとかさ。
シーテックみたいなね。
そうそうそう。だから最先端とかってなると、ね、そっちの方がむしろ早いとかになっちゃうし、ちょっとだから、あんまり被らない方向でね、なんかやってくってなると、そう、食とか、そういう文化の方がいいんだろうなって、確か思ったんですよ。ただ、それをやるとなんか、 うん、世界カレー博とか、世界ラーメン博とかになるんだろうなっていうさ。なんかそんな博、なんかあったよね、日本にっていうさ。ああ。なんか、
ラーメン博物館
。かなって思ったけど、まあ確かにそうね。
まあだから、能動的に調べてないとそのぐらいの認識ではあるよね。
いや、だから万博行って美味しい、そうか、美味しいもの食べれたらいいなってのは確かあるか。言われてみるとね。う
ん、まあ当然ね、そのいろんな国の文化をたくさん紹介するパビリオンがたくさんあるわけですよ。
うんうんうんうん。
なんだっけかな、あの、砂漠の国だったら夜の砂漠をこう、照明とか、あと本物の砂漠の砂いっぱい持ってきて再現したとか。
お
ー。そういうのがあったりするらしいですよ。
そうなんだ。なんか、でそこはもうあんまテクノロジーとかには寄ってないだね。ちゃんと、
ね。そうですね。ちゃんとその国の文化を紹介する。
う
ん、
そう。
あと、イタリアのパビリオンだと、すごい料理いっぱい食えるらしいですよ。なんか、あと、絵画とか、彫刻とかも来てるらしいんですよね。
あ、そうなんだ。やっぱりちょっともう、万博としての、そっちは捨てたなって気がしたよね。その、テクノロジー路線は。
だから、あれですよ。あの、メディアとかで紹介されるのが、空飛ぶ車みたいなのばっかりだから、知らないんですよね。
そうそうそうそうそう。
うん、本当はそんなばっかりじゃないですよ。
あ、そうなんだ。だから、やっぱり、かつての、高度経済成長期の万博、のイメージが強いんで。
前の大阪万博みたいな印象ですよね。
そうそうそうそうそうそう。
あとその最初に出てきた筑波とか、月の石が出てきますよみたいな。
そうそうそう。もう宇宙なんだとかさ、そういう世界だったのけど、もうもはや、昔はだからそれが SF っぽいっていうかさ、
うん、
ねだったけど、ちょっと今そうじゃなくなってきたっていうのは、そうか。
だから前は全くなかったものが新しく発明されましたっていうところにフォーカスできたけど、今そんなないんですよね。
うん。そうね。そんなに、なんていうの、そのうち開催中に古くなるかもしれないしね。正直。ねすぐ上書かれるような世界だから。
そう、あの日本だと、あの、NTT がやってる次の次世代通信技術のアイオンっていうのが提示されてるんで、うんうんうん、光ファイバーの200分の1のディレイなんですよ。
お
でものすごい早いんだけど、うん、それ展示されてもさ、いや、それ 5G と違うのみたいな。
ちょっとね。
ね。うん、
あの、だからないものがあるんじゃなくて、あるものの改善だと別に見ても驚かないしね。
そうなんですよ。だ昔は全くなかったワイヤレスの電話とかさ。
あ、そうだよ。携帯が出た時はそれは大騒ぎでしょ。
でしょ？あと、電気自動車とかもそうですよ。
そう。
それはゼロからできたからすごいなと思うけど、まあ今はね。
ちょっとそう弱いよなと思うと、各国のパビリオンって何なんだろうと思ったら、そうか、食とか、文、まあ、それこそファッションとか、
うん、
芸術とかってことね。
そうですね。で、まあ我々関東の人間なので、そうそう大阪行かないじゃないですか。
うん、そうだね。
で、万博のウェブサイト見ては魅力的だなとは思うものの、うん、これ新幹線乗って、一回で見切れるはずもないし、何回も行くほどの余力もないなっていう。
そうね。
うん。まあ、大阪の人は楽しんだらいいと思いますよ。
そうか。
うん。
だから他の国からさ、来ることを、なんかこう、期待するじゃないですか。ね、インバウンドでとか言うけど。
まあもちろんね、日本に来るでしょうね。
ねなんか、ちょっとそこも、万博のために海外旅行行く人ってあんまいないよなって、ね、思うけど、ねどうなんだろうと。
まあ、その人の熱意次第ですよね。例えば、すごい建築好きな人がバルセロナ行くとかあるじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
ね。サグラダ・ファミリア見に行くとかさ。
なるほど、
ね。それが、そのレベルのものが、まあ、こんだけ一箇所に集まってたら、まあ、いいんじゃないですか行くのも。
そうか。
うん、
なんかあれだよね。みんなの、あの、興味が細分化して、例えば、世界の人が集まるとすると、うん、逆にそのさ、何コミックコンだったりとかさ。なんかゲーム、世界ゲーム展だったりとかさ。うん、なんか、そっちの方が多分、引きは強いだろうねっていう気がするよね。世界っていう意味ではさ。
うん、
だから今みたいに私のようにですよ、万博がこうぼんやりしている人はさ、
うん、
わざわざ来ないだろうなみたいな気もするからさ、
あ
だから本当に食に絞りまくるとかさ、
あ変な話、ね、どの視点で見るのも多分自由なんですよ、うん、私は食べるの好きだから、うん、いろんな国のものが美味しく食べれたら楽しいだろうなと思うけど、
うん、
まあ食えて1日3食なわけですよ、
まあそうだね、うん、そうだね、
だからそれに付随して例えば美術品をたくさん見たいとか新しいテクノロジーが見たい人はそっちを見ればいいし。
なるほど。
うん。
まあちょっと行ってないのにあれするのも良くないんで、まあ行ったらね、もうちょっとここも膨らむと思うんですけども。
そうですね。
はい。もうちょっと近かったらいいなと思うんだけどね。
そうなんですよ。なんで、あの、愛知とか大阪とかばっかりなんだって話ですよね。
せめて静岡ぐらいならね。
まあ場所が大きく必要なのはわかるけどね。
北関東はどうだ、北関東はと。
ああ、そうだね。せめて高速で1本とか、新幹線で本当30分ぐらいで行くようなところにあってほしいなと思うんですけどね。
あとは逆に沖縄とかさ。あ、じゃあ一緒にっていうさ、その観光プラスみたいな方だったらまたそれはいいんですけど、あえてそのビジネス都市のさ、大阪にっていうのはさ。
そうだよね。しかも海のど真ん中の風がめちゃくちゃ強いところにっていう。
ああ、そうか、万博会場はね、そういうところに大体できますからね。う
ん、やっぱ不便ですよね、土地が必要とはいえ。
今思うとやっぱ東京、あの、青島都知事がなんかあれしましたけど。
ありましたね。
あれがラストチャンスだったってことだ。万博じゃないよね、あれ実は。
都市博ですよね、確かね。
都市、またよくわからないやつ。
なんか博覧会もいっぱい種類があって、
やりすぎなんじゃないの？ あの、どれが格式が高いかがいまいちよく分かってないからさ。
そうなんです。だからその、さっきも言ったけど、その特別博、一般博、登録博、認定博、みたいなのがいっぱいあって、これどういう仕切りなんだろうっていうのはよく分かんないんですよね。
名乗っていいかどうかなんだね。博覧会って名乗っていいじゃん。
なんかその万博委員会みたいなのがあるんでしょ？それが認定してるんですよね。あの、なんだ、IOC みたいな。
なるほど。まあ、オリンピックほどの利権はなさそうだけれどもね、一定あると。
でも、メガイベントですからね、やっぱね。
勝手に博覧会やっちゃダメなんだ。
ああ、それは、あの、伊豆とかに、秘宝館みたいな形で開くのはいいんですけど。
そうだね。だから、ちょっと、そういう意味では東京で、今となってはやってて欲しかったなって気もしなくもない。フラッと行けるからね。
まあ、フラッと行くんだったら、2年後に横浜で国際園芸博覧会ってのがあります。
またその微妙なところをついてきますね。
グリーンエキスポですよ。それ逃しちゃうと、その次はもうベオグラードとかリアドとかになっちゃうんで。
いやー、
あ、でもむしろそっちの方が2週間ぐらい休み取って行くってなったらいけるかもね。
あえて行くならって気はしてくる、ね、逆にね、うん、
大阪だしなっていうね。
そうなのよ、遠い、まあ、近くて遠いみたいな、なんかそういうとこだからさ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月1日、AFP。脳にインプラント、思考を音声に変換。カリフォルニアを拠点とする研究チームは以前、脳コンピューターインターフェース BCI を使用して、四肢が麻痺した女性アンさん47歳の思考を解読し、それを音声に変換していました。しかし、彼女の思考とコンピューターが読み上げる音声の間には8秒間の遅れがあったということです。しかし、イギリスの科学雑誌 Nature Neuroscience に発表された同じチームの新しいモデルでは、アンさんの思考を 0.08 秒単位で以前の話し声に変換できました。このモデルはディープラーニングと呼ばれる AI の手法を使用していて、アンさんが以前に何千もの文章を黙って話すことを試みた際に訓練されました。常に正確だったわけではなく、語彙も1024語とまだ限られています。適切な資金があれば、この技術は5年から10年以内に人々のコミュニケーションに役立つ可能性があるということです。
すごいね、これは。
すごいね。つまりその、病気かなんかで話すことができなくなった人にこれをつけてあげると、考えるだけで音声が出る、しかもその人の発音でみたいな。
すごいね。
ねえ、これはぜひやってほしいね。
ねえ、考えるだけで動くもこうじゃできそうですよね。指示を与えるも当たり前だしね。
あ、そうだよね。マウス動かすぐらいはできそうですよね。
ねえ、だから、考えるだけでロボットも動く時代が。
あ、そうです。今はね、USB のコントローラーみたいなのでやってますけど。まあ、どれぐらいそのミスが起きるかどうかですよね。
まあ、だから、思考が単純な人はいいけどね。
ああ、そう。だから、はい、いいえぐらいはさ、全然余裕なんだろうと思うんですよ。だけどさ、文学的な言い回しとかにはなかなか厳しいでしょうね。
まあでもそれもなんか、この人の言い回しは、全部この、こっち、この小説からだなとか分かればいいけどね。
傾向と対策だね。
傾向がさ。
うん。この人村上春樹好きだな、みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。何かつうと、やれやれって言うなっていう。
そう。そういうのはいいんですけど、あの、いつもなんか、ね、変わっちゃう人は、なかなかね、こう、ディープラーニングで引っかかりづらいから。
そうなんです。あと、問題は、このインターフェースを埋め込む前の学習データがいるんですよね。
ああ、うん。あ、埋め込む前に、じゃあこういう考えの時を、音声化しないまでも、どうなんだろうね、うん、この人がなんか協力してこう思ったことを打ち込んでおくとかそういうことをしてディープラーニングさせるのかも。
そうなのかもね。うん、考えてることと発音されたものがイコールかどうかっていうのをちゃんと確かめなきゃいけないから。
そうか。それじゃあ精度が上がっていかないからね。
そうなんですよ。あと思ってもないこと言わないかどうか心配ですよね。
全く思ってないけどってことを言っちゃうとね。勝手に口説くとか嫌だよね、なんか。
ああ。
今日もとてもおしゃれですね、みたいな。いやいやいや、みたいな。
そんな人だったのみたいな話になっちゃうもんね。その点トランプさんみたいなのは多分間違いないでしょうね。
そうか。
うん。言動が一致しているっていう。
言動がある意味一致しているからね。だから複雑な人にはちょっと向かないけど、比較的単純な人には案外いけるかってことか。
はい。うん、前から思ってたけど、こいつ尻でっかいなみたいな。
だから、あ、そのさ、これは心に思ったけど声に出さないでねっていうボタンがないとダメです。
ミュート、ミュート。
そうミスると大変なことになっちゃうよ、これね。
そうか。そうだね、うん。その変換された音声が出るのを本人がちゃんとチェックできればいいわけですよ、ね。
そうそう。だから逆に言うと、本当に普段からエロいこととか考えていないこと、人がさ、うん、8割方無言みたいになっちゃうよね。
ああ、そうだね。
寡黙な人だなって思われている。
アメリカのラジオの1秒ディレイみたいに、
ああ、そうそう。
ディレクターが先に聞いてやばいと思ったらミュートするっていうのを本人が直にやればいいんだね。
あ、じゃあ1秒は遅らせた方がいいんだ。
そうだね。うん、その遅らせるためにも、最初の 0.08 秒っていうのは重要なんですよ。
そうか。
はい。
そこがずれちゃうと、どんどん遅くなっちゃって、結局わかんなくなっちゃうからね。
タレコミいただきました。アツシさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、カラパイヤ。周期表のすべての元素を集めたい。
うん。
2023年8月、オーストラリアシドニーに住む24歳のエマニュエル・リデン氏が放射性元素であるプルトニウムをオンラインで注文し、自宅に配送させたとして逮捕されました。彼は周期表に掲載されている全元素を収集することを目指していて、うん、その1個であるプルトニウムを入手しようとしていました。
うん、
この行為はオーストラリアの核不拡散法に違反していて、最大で10年の懲役刑が科される可能性があるということです。
うん、
裁判所によると、リデン氏はアメリカの科学ウェブサイトを通じて小さなプルトニウムのサンプルを注文、両親の家に配達してもらっていました、
うん、
当局はそのパッケージの中身と注文主について正確に把握していましたが、荷物を押収して説明を求める代わりに荷物が配達されるのを待ちました。そして警察、国境警備隊、消防士、救急隊員までが動員された大規模な作戦を実行し、リデン氏を両親の家で逮捕しました。
うん、
検察側は違法な物質の入手がこれまでオーストラリアに存在しなかった市場を形成して新たな犯罪を誘発する可能性があると指摘、無害な収集家という主張に対し異議を唱えています。
うん、
彼の罪状による量刑は最高で懲役10年とされていますが、さらに重いものになる可能性もあり、判決は4月11日に言い渡される予定だということです。
売るのはいいんだね。国が違うからなのか。
そうですね。その国の法律によって売ってもいい量とか、
うん、
国が決まってるんでしょうね。
サンプルとしてなら、だって科学的なね、
そうだね、
意図があればいいよっていうのが、これアメリカなのかな？アメリカは売ってたんだ。
アメリカでは売っていた、通販で。
ああ、それを輸入しちゃったからダメなんだね。オーストラリアの法律でダメってことね。
オーストラリアは核不拡散っていう観点の法律があって、入ってきちゃダメよと。
まあ、オーストラリアなんでもね、あの、食品とかもうるさいですからね、なんかね、輸入に。
そうですね。まあ、島国なんてうるさいとかあるよね。
もう同じレベルで語られてるのかな、その牛肉とかとね。
ああ。
プルトニウムっていう。
まあまあまあ、あれですよね。沖縄とかも変な種とかあんまり持ち込めないようになってますよね。ああ、
そうかそうか。うん、うん。でもこれどうなのかね。その、世界的にはまあまあ流通しているものちゃうものだわけだね。その量だったらね。
そうだね。0. 何グラムみたいのはあるでしょうね。
だからまあ別にそれで何かが起きるわけじゃないわけだよね。基本的にはね。
そうだね。まあ量は量だしね。うん、あとは、そう、鉛の箱に入れたりしてれば大体大丈夫だ、
ね。でも、それをこの人が何万回も注文すればね、それはダメだもんね。
そう、それができちゃうと、今後、そういうやつが増えたりとか、それをなりわいにするやつが出てくると。
なるほど、なるほど。
それを警戒してるわけですよね。
そうか。
でも、周期表全部は無理ですよね。人工的に作ってるやつとかもあるし、
そうか。
ランタノイドとかいうやつですよね。
それ、まあでも確かにちょっと、あの、フルコンプリートしたいなって思っちゃったでしょ、あれを見て。
そう、だから、ああやってさ、コンプ表みたいなのがあるじゃないですか、周期表っていう。
そうだね。
あれがあるとちょっと誘惑されちゃいますよね。
い やっぱあの、レア度高いやつにはなんか星マークとかつけてほしいな。
だから、そう、だからその、プルトニウムから始まるアクチノイドとか、途中のランタノイドとかっていうのは、相当レアですけど、
うん、
ほら、自然界にはなくて人工的に作ったやつとかだとすると、0. 何秒間しか存在しないみたいなのもあるわけですよ。
どうやって？
それはもう収集できない。
ああ。
だからまああれですよね。地球を掘って出てくるもの全部ですよね。
そういうことにする。
うん。
ルールは。
ですね。
じゃあ、自分でにしてほしいよね。
ああ、自分で手に入れることが自力でできる。
全部、いや、だからこれだってプルトニウムだってなんか自分で掘り出したりしたら別にそれは触れないんじゃないの方が。
ああ、そうだね。
出てきちゃいました。う
ん、ただ自分の国になければ飛行機経由になるんで。
ああ、持ってきちゃダメと。
もしかすると入管で引っかかるかもしれない。
だから彼がアメリカに移住すればいいんだよね。
そう。ああ、でもどうなんだろう。オーストラリアの方が出そうな気はするけどね。
そうか。
うん。
なんとなく確かにさ、ポケモンカードじゃないんだけど、
うん、
レアであればあるほどちょっとね、
そうだね、
ちょっと欲しくなっちゃうと。
ですよね。
フルコンプスすると何かが起きると思ったのかな。
ああ。
すごい化学反応が起きる。
メンデレーエフが蘇るんじゃないですか。
いや、魔法陣を書いて、みたいな。
全部一個一個置いてっていう、
ね。置いていくんですよ、魔法陣の円に、
うん。
そうすると、ものすごいものが召喚できるっていうね。
ね、悪魔召喚的なやつが。
うんうん、
でも、機体でしか存在しないやつはどうするんだろうね。
確かに。
それをなんか、あれか、カプセル的なものか。
だから、もうちょっと科学的知識があって、この人はやってんのかどうかが微妙だよね。
ああ、そうね。単なるマニア的な収集で。うん。
案外、いや、これが最後の一個とかだったらすごいけども。他の全部コンプリートしてんのみたいな。
ああ。ってことはもうウランとか持ってるって話になるけど。
むしろ大事っていうね。
タレコミいただきました。ロクさん、バーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月3日、読売新聞。コスプレ警部補、所属長訓戒。
ん
コスプレした自分の写真集を販売するなど、無許可で副業をしたとして、滋賀県警は40歳代の警部補を3月12日付で所属長訓戒としました。県警監察官室によると、警部補は2016年10月頃から8年間にわたって、オリジナルの写真集やポスター、ポストカードなどを作成。県警本部長の許可を受けずにインターネットやアニメのイベントなどで販売して計約110万円を売り上げていました、
うん、
警部補は自らアニメキャラクターのコスプレをして撮影し業者に委託して写真集を制作するなどしていました昨年10月に公務員にもかかわらず副業をしていると県警に情報提供がありました警部補はアニメ文化を広めるためだったが警察官として好ましくない行動だったと反省しているということです
どんな、何のコスプレだったのか気になりますよね。
それが一番気になるんですけど、そういうのは報道してくんないんですよね。
いや、だってそれがさ、こっち亀だったら別にいいじゃんとかなる。ちょっとじゃんみたいな。
ああ。そうですね。りょうさんだったら問題ないけど、中川だと問題っていう可能性が。
ああ、そういうことか。
うん。あれは認められてない制服なんで。
そう、だから、ちょっと。
あと一部の特殊警官ね。
そうですね。
うん。
これ、お金を取らなければ別にいいんでしょ、その。
あ、趣味だったらいいですね。
うん、ねえ、個展を、趣味で個展を開いてますと一緒だもんね。
そうだね。う
ん、ああ。
これはだから、イベントとかに出て販売しちゃってたっていう。
ああ。ちょっとね、このクオリティも気になるし、
うん、
キャラクターも気になるとこなんだよね。
そうだね。うん。あと40代っていうのもなかなか筋金入りですよね。
そうだね。うんまあちょっとコスプレのね、世界はいろいろあるんでしょうけど、そんなにこうなんて言ったらいいの下手馬系ダメじゃないですか、多分。
ああ。
なんていうの結構クオリティが高くないとやっぱこういうのは売れないんじゃないの
そうだね。お金出してくれるのはやっぱり完成度というか。
そうだよね。
本気度ですよね。
要は、おじさんなのかおばさんなのか分かんないですけど、そのなんかなんて中年の人が、こう、うん、なんか、おふざけでやったものが売れるわけがないじゃないですか。
そうだね。うん。
だから、こうなクオリティなんだろうなぁと思うとちょっと見てみたいね。
うん。
うん、
そうは、ね、金髪のアフロかぶってボボボボボボですみたいなことではないでしょうね。
ではなさそうだよ。あと、タレコミね。
タレコミがね。たまたま警官を知っている人が、お前も同じ趣味があるのにもかかわらず通報しているってことですよね。
な気がするし、あ、もしかしたら、
はい。
犯人の方かもしれないけどね。
犯人ああ。
捕まったことがあるっていう。お前っていう。
恨みがあったっていうね。
そう。そう。
逮捕しちゃうぞじゃねえよっていうね。
そう。お前のはリアルじゃないかっていうこと。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月3日、神戸新聞。道交法違反、男を逮捕。携帯電話の画面を見ながら車を運転したとして、兵庫県警尼崎北署は3日、道交法違反、携帯電話使用等の疑いで、配送業の男26歳を現行犯逮捕しました。署によると、交番の前で交通取締りをしていた署員が男の違反を確認。単車で追いかけて職務質問をしたところ、男が名前を言おうとせず、運転免許証の提示も拒んだため、逮捕しました。免許証は更新期限を過ぎていて、車は車検切れの疑いもあるということです。
うん。
また、男の呼気からは、基準値を超えるアルコールも検出されていて、署は他の違反についても調べるということです。
へー、すごい。
道交法欲張りセットということで。
全部載せましたっていうね。
かなりコンプ気味ですよね。
うん。これ、配送業なんですけどね。
そうなんですよ。職業意識も低い。
まあ、これで配ってたってことだよね、基本はね。
ね。はい。
いや、だからまあ、でも正直今こうね、アマゾンの配達とかだって、もうあれ地図見ながらでしょ、どう考えたって。
まあまあまあ。カーナビですよね。
ね。まあ、携帯だけどカーナビみたいなの。だからもはや、ね、仕事上見続けてるのかもしれないけど、
うん。
まあ、とはいえ一応違反ですよと。
違反ですよね。
うん。
てかまあ、運転してていい状態じゃないものが多すぎるじゃないですか。
呼気からっていうとか。
アルコールが検出されるわ、車検切れだわ、免許証も更新期限を過ぎているわっていうことは、もう車に乗ってる資格がないわけですよね。
これ多分あれですよ、だから、アマゾンの到着予定時間も過ぎてると思う。全部間に合ってないっていう。
ああ。商品もあってことが怪しいね。
そうです。明日に届くって言ってたでしょってやつを、3日後ぐらいに届けてる気がするな。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月4日、集英社オンライン。おじさんビジネス用語。
ん？
新社会人100人を対象に東京新宿駅周辺で街頭インタビューを実施。おじさんビジネス用語をどう受け止めているのか、そもそも意味を知っているのか、若者たちのリアルな声を聞きました。調査では、取材班が用意した10の言葉について、最も痛いと感じるものは、最も意味不明だと思うものは、現代では不適切だと感じるものは、などいくつかの視点から多角的に意見を聞いたということです。
うん、
その結果、様々な意見が飛び交う中、新社会人に聞いたおじさんビジネス用語ワースト10は、1位、通貨、2位、両面、3位、ガッチャンコ、4位、ケツカッチン、5位、鉛筆なめなめ、6位、寝技、7位、全員野球、9位、一丁目一番地、となりました。今回の調査では、どの用語も意味がわからないという声も多く、通貨、両面、ガッチャンコなど、響きのインパクトが強い言葉が上位にランクインしたのかもしれない、ということです。
いやー、そうか。これ並べられると確かにね、すごいよね。
痛いですよね。
うん、
ちなみに7位の全員野球、同数で、温度を取る。そして9位の1丁目1番地も同数で、吉奈にがランクインしているということですね。
吉奈に。
まあ、確かに日本語としてわからないですよね。
まあ、韻を含んでるからね。
そうなん
だ。一部。
まあ、その、なんていうのかな。態度を音で表したものと、まあ、何かに例えたものですよね。
あえて、ぼやかしているっていうのが根底にはあるので。
ああ、そうですね。あまり直接的な表現をあえてしていないっていうね。
あえてしていないのだよと。
うん。でもそれだと通じないよねっていう時代になったってことですよね。
まあなんかこれってなんかよくね、思うんですけど、逆に言うとそのなんかもう今の時代はみたいな、通じないよっていうのはさ、うん、
はい。
なんかこう、今の若い人を生とするとってことじゃないですか。逆に言うと。
そう、まあ、性っていうか時代が変わったんでっていうだけですよね。
う
ん、
そう。
実際問題、こういう単語が使われてたのは、せいぜい2、30年じゃないですか。
まあ、そうか。変わっていくものなんですってことか。
そうそうそう。これは、うん、まあ、そういうふうに世代が変わって、若い人たちが使わなくなれば、自然と消えていくだけですよ。
なるほどね、うん。
で、若い人が今使ってる言葉も、いずれそうなるっていうだけですから。
なんか新しい言葉とか、まあまああるのか。そうか。そういうのが、だから、
うん、
以前はケツカッチンは新しかったわけだ。
あ、そうですね。うん、いずれ、例えばパリピとかも言わなくなるわけですよ。
痛い表現になる。
なってくるわけですよ。
そうか。いや、うん、案外今の重工の中で生き残るやつもあるんじゃないのかなって気はしなくもないけどね。
そう、でもさ、昔から使われてる言葉の方が実際スムーズに通じるじゃないですか。
確かに。いや、それはね、なんというか、絵文字とかがない時代を生き抜いた言葉だからね。表現をここで完結させなければならないっていう時に生み出された言葉なので。
しかも時代の要請によってね。
そうだね。
当時の流行りとかもあるからね。
うん、いや、なんか変な話、その、何ですか？ファッションとか80年代リバイバルとかあるわけだから。
ああ。
エツカッチンリバイバルはね。
あるのかね。コンプラ的にアウトな気がするんですよね。
そう
か。うん。何ですか？ケツがカッチンって。セクハラですよみたいな話になりかねないじゃないですか。
ああ。それはお前が考えすぎだっていう、
ね。ああ。その意識がないで使っちゃうからキモいって思われるでしょうね。
そうか。
うん。寝技とかさ、鉛筆なめなめとかさ。
鉛筆なめなめは決してエロい意味ではないんですって。
そうですよ。そうだけどそう聞こえるじゃないですか。
あ、考えたお前がエロいみたいな。いや、そうだよね。昔はだって。
で、諸般の事案に勘案してみたいな。
あ、そうかそうか。
寝技だって寝回しでいいじゃないですか。
あ、寝回しはほら、ね。うん、真剣味がないと。やっぱり、勝ち負けにこだわるなら、寝技だろう。
だから勝負に例えるなっていう話ですよ。
あ、そういうことだ。
全員野球、うん、なんで野球なんだ。
じゃあ今風に言うと何なのね。サッカーでお前フリーキックの壁になれみたいな、そういうことなの。全員野球っぽいよな。
役割をそれぞれが果たしましょう。だからチームプレイ的な話ですよね。
そうだね。あ、だからそこをちゃんと分かりやすく言えと。
う
ん、
そうですね。うん、だから意味がもう通じないやつはもう自然となくなりますから。ツーカーってなんだよ。ツーといえばカーみたいなさ。
まあ正直その本、ね、語源とかは知らないからね。
知らないですよね。もうツーカー通信会社もないですからね。
あった時はね、一応それ。まだ一般用語だったんだけど。
うん。どっから来たのかもうわかんないもんね。
ツーカー、セルラー、なんか忘れちゃった。会社名忘れましたけどね。ツーカーありましたよね。ね、まあまあ、ちょっとなんですかね、その、案外でもさ、こういうのって逆もあると思うんですよね。うん、使ったことないから逆にこう、おじさん世代からそうそう若者なんだその言葉はとかなるけど、
はいはい、
使ってみると使いやすいな、みたいなのあるわけですよね。
ああ、まあ、ガチャンコとかは意外と使いやすくはあるよね。
だから逆もあるんじゃない？だから今はその社会に出てなかったから、うん、いらない環境で育ったけど、うん、やっぱり社会においては、鉛筆なめなめがないとダメな表現できないんだ。これ以上適切な表現はないみたいに思うかもしれない。
まあ社会に出ると鉛筆使わない時代になったからね。うん、
マウスなめなめみたいな。
もうそれはタブレットペロペロとかとあんま変わんないからさ。それダメですよ、やっぱりね。うん。4月5日、読売テレビ。終電帰りに下半身露出。去年7月から今年3月にかけて大阪府の路上で女性を追いかけた上に3回にわたって自身の下半身を露出したり、卑猥な発言をしたりしたなどとして38歳の男が4日、公然わいせつの疑いで逮捕されました。警察によると手口はいずれも駅で終電で帰る女性の後を追いかけるもので、毎回ジャンパーにハーフパンツのランニングをするような服装をしていたことから、男は捜査員の間で終電待ちのランニングマンと呼ばれていたということです。去年12月、警察が職務質問をした際に犯人と特徴が似ていたことなどから男が浮上。警察の調べに対してはストレス発散でだんだんエスカレートしていったなどと容疑を認めているということです。現場付近では去年1月から計11件の公然わいせつの被害の通報があったほか、男は調べに対し少なくとも10回ぐらいは見せたと話していることから、警察は男が常習的に公然わいせつを行っていたとみて余罪を調べているということです。
ちょっとネーミングがな、キレがないよね。
終電待ちのランニングマン。
いやー、それはちょっとなんかもうちょっとなんか終電待ち、まああれに近いよね。なんか、
はい、
どっかの、テレビ企画じゃないですけど、
はいはい、
それに合わせて、ついて行っていいですかマンとかね。終電逃しにこう絡めてみたいな。
ああ。そうね。
だってついてくんだからさ。
確かにそう。
追っかけてくん。ついてっていいですかマンの方がいいんじゃない、
う
ん、
警察がテレビ見てなかったんでしょうね。
見て
ない。うん、
まあ、ちょっとそれか、まあまあでもその、ちょっと長かったな、なんか。
長いかな。
ランニングマンっておかしいよね。だってランナーだからね。
ああ、そうだ ね。ランニングをするような格好なだけですからね。
うん。
走っちゃったら見せる秒数も減るからね。
そうか。
ラストワンマイルとかかな。
そうだね。最後は歩かざるを得ないっていうところを狙ってくるから。
ああ、うん。そうだね。最後繋ぐところが重要。
そうか。なんですかね。終電を待つとなんかいいことあんのかな。別に終電まで待たなくてもできるんじゃないって気がするけどね。
まあどうなんだ。暗いからとか？
いや、それはもう10時くらいから暗いでしょ。なぜ終電なんだっていう。
まああと人も減るからね。
ああ、最後、うん、一番人が、でもさ、なんか本当なのかな？わかんないけど、終電の時って結構みんな急いでそこに乗るからさ、ね、混んでたりもするし、
うん、
ちょっと、意図はわからないけど、あれかな？なんかこう、なんか終電、いや、例えば酔ってる人が多いとかね、そういうことなのかね、うん、そしたら、酔ってる人に見せてもあんま面白くないんだもんね、こういうのね、シラフでないといけないんだもんね。
なんで終電だったのか。
でも終電でシラフな人ってあんまいないよね。
いや、まあまあ、普通に仕事で遅くなった人もいるからね。
そうか、そうか。そうか。うん、そういう人を狙ってる。
いや、そうかもしれないね。だから、疲れ切ってるのに、
ああ、そういうこと
か。最後に、泣きっ面に蜂ですよね。
なんか、そういう弱みに、こう、つけ込む感ってことか。
ああ。
あり得るね。
どうなん、タクシーにも乗らないってことですもんね。
これがさ、新運転手で出されたら嫌だけど、
そうん。
終電逃しを狙っているみたいな。よりなんかちょっとさ、巧妙だけど、そうでもないからね。だからこれね、私、だから思ったんですよ。今後、
はい、
日本ではないですけど、やっぱウーバーとかさ、ああいうのがさ、タクシーとかやるともうこんなんいっぱいになっちゃうだろうなって、はい、ちょっと真面目に思いました。
それは何ですか？運転手が危ないってことですか？
あ、そうそう、いやいや、ウーバーとかだったらさ、どこの人とかわからない人がさ、普通に自分の車でやりますみたいなのがアメリカとかなわけでしょ？
うん、そうですね。
そんなの終電後とかに乗りたくないよね
って。ああ、絶対巻き込まれそうだもんね。
絶対危ないよね。こういうの、今の、こういう事件をね、見てると。だから、
そうですね。
せめて、まあ、せめて今はそうじゃないからいいけど、まあ、歩いてたって追っかけてくるわけですから。
あと、おまわりさんがビーズを知っていたら、孤独のランナーウェイっていう可能性が。
そんな大ヒットしてないんじゃないか、みたいな。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月6日、コリアウェーブ。韓国、地獄のエイプリルフール。
ん？
韓国の自営業者向けのオンラインコミュニティで4月1日、焼き豚足、チョッパルの専門店を営んでいた男性が、妻が男性従業員と浮気をしたので店を畳んだというタイトルの投稿を掲載し、閉店を宣言しました。
ん？
男性によると、妻とスタッフに店を任せていましたが、その二人が不倫関係にあったことを知ったということです。
うん、
投稿には、テーブルや椅子が壊れるなど荒れ果てた店内の写真が添付されていて、トイレの便器の脇には、盗撮用と思われるカメラが設置されていました。配達アプリの店舗紹介文やお知らせ欄にも、女店主が男性従業員と浮気して閉店します、ハートマークと記載されていました。一時期この店ではメニュー名も、浮気したチョッパル、不倫チョッパル、浮気で潰れたチョッパル、トイレ盗撮チョッパル、女店主の浮気チョッパル、浮気で閉店チョッパルなどに変更されていたということです。
いや、ちょっと、喜んでるなのか何なのかよくわからなかったんですけど、ね。
まあまあ怒りですよね。
逆上した結果なんですね、これはね。
そうですね。
は
い。で、男、この人はオーナーさんですよね。
だけどさ、店を畳む、まあまあまあ、それはまあね、なんかもう一緒にはそれできないよっていうのはわかるんですけど、はい、そこまでにメニューを変えに行くのはよくわからない。
だからまあ、店開いてるうちに、その名前で注文が入るわけじゃないですか。
ああ、そうか、そういう嫌がらせね。
ですよね。
でもよくわかんないのはさ、オーナー権限でそれを変えてるわけだ、メニューを。
そうですね。うん。
いや、だったらさ、なんか、多分この店長もさ、奥さんもさ、うん、働かなくなるよね。うん、とりあえずその間さ、なんか、店として機能しないでしょっていう、そもそもの疑問。
現場判断で開けないよねっていうことですよね。
だし、うん、メニュー変えるよね、普通っていうね。まあだから、ネット上で大騒ぎしてるわけでしょ。こういうメニューにしてやったぜ、みたいな。
ああ。
実際はどうかわかんないけど。
だから、例えば、その Uber Eats のメニュー名がこれになってるみたいなね。
あ、そうか、そう、そうよね。
うん。店に、その紙とか貼ってあるメニューは変わってないけど、みたいな。
さすがに、だからそれはね、それはさすがに現場で拒否というか変えられちゃうだろうからね。
でも、取りに来た人は、浮気チョッパルですかっていう話になるじゃないですか。
あ、そういうことか、うん。なかなか面白いね、確かに。すごいなんかあれですね。必要に追い詰めていくってことね。
ああ。もう焼けっぱちですよね。うん、結局店も閉じるし。
もう早く閉じりゃいい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月7日カラパイヤ、鶏を誘拐した男。
うん、
2025年3月29日、ワシントン州キットサップ郡の田舎町で、50歳の男が元交際相手の女性宅に侵入し、鶏を奪って逃げるという事件が発生しました。女性はすぐに警察に通報し、郡保安官事務所が対応に当たりました。保安官事務所によると、男は女性の家の裏口のドアを蹴破って侵入し、ペットの鶏ポリーを掴むと、ポリーだ、ポリーを手に入れたぞと何度も叫びながら走り去ったということです。女性によると、男は裁判所から接近禁止命令を受けていたにもかかわらず、それを無視して自宅に侵入したということです。
うん、
その後、保安官代理たちはポートオーチャード郊外の田舎道で男を発見。男は保安官らに対し泣きながら、俺の鶏を傷つけないでくれと懇願。警官たちは、鶏は傷つけないと約束し、男を落ち着かせながら鶏をパトカーの後部座席に置かせました。
うん、
その後男に手錠をかけて逮捕。軍の公知記録によると、この男は事件のわずか3時間前に釈放されたばかりだったということです。
うん、
男が入っていた刑務所は、軍立刑務所で、刑期が1年未満と短い刑に服している人を留置する場所で、収容者の 85% ほどが5日ほどの刑期だったということです。
なんか、鶏を、こう、撮ってなんか喜んでるのってなんとなくですけど、イメージですけど、はい、あの、うん、マインクラフトザムービーみたいだなって思って。なんとなくなんだけど。
ああ。コケーコココっていうのはね。
そう、なんかあれを持ってこう、逃げているみたいな。そんなシーンはないのかもしれないけど、なんとなく思いましたけど、そう、ね、田舎だしね。
野生で捕まえたやつを自分の牧場へっていう感じの。
そう、いや、これなんかあれなのかな、もしかしたらその、ね、付き合った時、俺が、こう、なんか、手入れしてたから、自分のものだっていう意識があるのかもね。
そうだね。最初のセリフがね、うん、鶏を傷つけないでくれっていうふうに言ってますから。
そう。
うん。だ多分、接近禁止命令が出てるってことは、まあ、もともとは同棲してたかなんかで、一緒に鶏を飼っていて、なんかがあって、別れた。
そうだね。
で、まあ、ストーカー的な行為があったかどうかで、接近禁止命令が出て、刑務所に入る。
うん。
で、出てきて、3時間で鶏を奪還っていうことですよ。
鶏を愛してる可能性もあるな、これはね。
ああ、どっちかっていうとね、鶏目的で近づいたっていうことは。
そうそう。だ接近禁止も鶏に対する接近禁止ではないか。別に問題ないと。うん、あとは、新鮮な卵が食べたくなった。
今アメリカ卵高いからっていうね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月8日、スイッチニュース。プロゴルファー、癇癪防止。
ん？
プロゴルファーのライアン・マコーミックさんが先日、ジョージア州で開催されたクラブカーチャンピオンシップで、口をテープで塞ぐという珍しい行動でプレーしました。
うん。
怒りっぽく、切れやすいことで知られるマコーミックさんは、今年はこれまでの試合であまりいい思いをしてこなかった。激しく腹を立てたり、怒り狂ったりした。それを何とかしようといろんな方法を試した。そして最終的に自分を黙らせればいいんじゃないかと思った。それで口にテープを貼ったというわけだと語りました。
うん、
怒りを抑える方法についての本を何冊も読んで、何人もの人から助言を受けましたが、いざコースに出るとどれも役に立たなかったということです。他になすすべもなく、数週間前に自力で考え出したのがテープを貼ることでした。
うん、
その効果については、効果があったかどうかはわからない。けど、カットした時に息つく暇を与えてくれたのは確かだと語っています。ちなみに、キャディーさんとの会話は筆談だったということです。海外メディアによると、ゴルフファンには口にテープは不評だったということです。
なるほどね。
ちなみに、成績はちょっと良くなったってことですね。
まあ、怒れないよね、そんなか。
そうだね。
みたいな。
だから、カッとなって、頭を通過しないで口を出ちゃうわけですよね。
ああ、そうかそうか。
クソったれみたいなのはすぐ出ちゃうと。
それが言えないから、冷静になれると。
うん、一瞬ね、
うん。
口は多分動くんですよ。カパって。
うん、うん、
うん。ってなっちゃうわけですよね、そこでね。そうすると、ああ、そうだったと思い返して、ふっと落ち着くと。
だ、あれだよ、なんか、アンガーセラピーにほら、なんか1秒だか2秒だか、こう、なんか、止まれみたいなことができなかったけど、これならできると。
そうですね。よく、6秒間待てみたいなこと言いますよね。
うんうんうん。
うん。で、ほら、ゴルフはさ、精神的なところが結構ウェイトが大きいスポーツって言うじゃないですか。
まあ、そうだね。
落ち着く方が成績はいいですよ、きっとね。
そういうことか。
うん。怒りの300ヨードみたいなのないじゃないですか。
そうか、そうか。
うん。
むしろ、 冷静に地味にやった方がいいはずだと。
そういうことですよね。
これだったらあれだな、はい、あのバッテンついたマスクとかの方が良かったかな。お手つきスタンダーみたいな。
ああ
、ね。日本のバラエティで。
このままだとニューヨークには行けないなっていう感じのね。うん。まあでもマスクだとね、やっぱ声出ちゃうからね。
じゃあ、鉄仮面だね。
あ。
ガスマスクで。
ああ。そうか、あの、宇宙飛行士みたいなやつで声が出なきゃいけない、ね。
そう。何を言っているんだ、あいつは。
それはでもやっぱ肩の回転がちょっと狭まりそうだね。
重たいっていうね、うん。
物理的にぶつかりそうだしね。
そうだね。
うん。あと、レギュレーションでダメだし。
ああ。テープはいいけど、これはね、ちょっとダメか。
ダメですよね、きっとね。うん、
テープももしかしたらダメかもしれないよね。よくわかんない。今までやった人がいないけどさ。
そう、だから、例えばさ、うん、テーピングとかで指に巻いたりするのはありじゃないですか。
ああ、そう。
指がいいんだったら口だっていいはずですよね。
ああ、そういうことね。
うん。ちょっとした切り傷に絆創膏を貼ってるようなもんですよ。
口を怪我したんで、みたいな。
うんうんうん。赤ちゃんみたいになんか加えてるよりはマシなんじゃないですか。
ああ、ボスベイビーみたいなじゃね、おっしゃる。あれでゴルフやってるってなんか、アニメっぽいなって。あ、
ボスっぽいなっていう感じがね。
そうそうそう。あとあれだね。
はい。
あの、怒ったら、キャディがスイッチを入れると電流が流れるっていう。ブラッツ無駄吠え禁止っていうのと一緒で。
あ、そうだ。さっきの考えると声が出てくるデバイスをこの人につければ、
あ、
声が出る直前にわかるよね。
あ、こいつ罵ろうとしているって、
ね。そうそうそう。こいつ FUCK 言おうとしてるなっていう時に、ビリビリっていけるじゃないですか。
そう。
うん、
あ、それに、だから首輪型にしてですね、それを装置って、首に電流が流れるっていうやつがいいと思うんだね。
孫悟空スタイルとかね。
ギリギリギリっていう。わかった、わかったっていう、ね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
4月7日、鹿児島県、午後10時30分頃。男が全裸で下半身を帽子のようなもので隠して走っているのを通行中の女性が目撃したということです。
まあ、まだわかんないよね。履いてるか履いてないもんね。
そうだね。
帽子は二つないといけないよね。こう、ほっぽってやるんですね。
それやっちゃうとさ、遊びじゃんってことになるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
本当にもう帽子しかないんだと。
あ、そうか。そういうね、緊急事態宣言。仕方がないな、
うん。そうそうそう。もうこう、緊急避難であるっていうことを、まあ、後で言い訳できる。
そうか、そうか、
うん。帽子一丁なんですと。
手に持ってないのに帽子が落ちなかったらまた嫌だけどね。お前喜んでるんじゃないのかっていう。
ああ、
なっちゃうからね。
極度の緊張でっていう。
そうだよ。
わけわかんないと立つじゃないですか、みたいな。
それはちょっとね、言い逃れできない可能性はあるけどね。
4月8日。徳島県、午後3時頃、中年男性が子供らに対して、俺は縄跳び200回ぐらい飛べるなどと声をかけたということです。
アバウトな自慢だな、これそして200回はどうなんだろう。
割と普通ですかね。
普通なんだろうな。だから、うん、何十跳びの方に普通行くからさ。
ああ、そうだね。
凄さっていうのはさ。
なんかもう、はやぶさ跳びだ、みたいな。だったらわかるけどね。
200回って案外普通だよねっていうね。
まあ、スタミナがあればって感じですかね。
ねえ、時間にしたらだって大した時間じゃないでしょ、200回って多分。
まあ、1秒間に1回か2回ですよね。
うん。まあ、1分ちょっとの世界ですもんね、だからそしたら。
そうですね。そうすると、まあ、60で割るとっていう話ですもんね。3分か4分ぐらいですわ。
よくほら、有酸素運動としてやるならって言ったら、それは3分ぐらいやるでしょうっていう世界だから、そんな自慢されても。まあ、自慢はしてないのか。
ああ、どうなんだろうね。
できるって言ってるだけなのね。
子供が、まあ、縄跳び持ってるかなんかしてたんで、そのセリフが出たのかな？
ふーんとしか言いようがないよね。おじさん、はやぶさできるとか、そういうのだったらね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱ、おじさん、ビジネス用語。
あ、鉛筆なめなめ。
これ、なんだろう？普通、 例えばさ、いや、そこは、最後はまあ、適当に調整してって言うよりかは、
はいはい。
なんか表現、ちょっとなんて笑いじゃないけどさ、
うん、
ちょっとドライすぎるから、あえて、なんか違う比喩を入れているって考えるとさ、
はいはい。
本当にこういうの全部、排除した場合、うん、なんか、コミュニケーションなんかちょっと冷たくなるんじゃないのっての気がするけどね。
まあだから、その職場職場で新たに生まれたりするとは思うんですよ。
うんうんうん。
だから多分、もともとはそうなんですよね、きっと。
それが、いいものだけ残ったと。その、
まあ使いやすいから残ってくるんですよね。
あ、そうか。いろんな業界とか会社にもあるんだけど、その特有のやつは。
う
ん、ただ、
そぎ
落とされてこれが今残っているベスト10っていう。
うん。
そうか。ガッチャンコとかって、一般用語ではないんだね。
そうだね。まあ、なんか A 案と B 案、いいとこ取りで、みたいな。
ああ、折衷案とかももう言わなくなるんだろうね。
折衷案、あ、まあ、現場では使うからね。
だけど、それ何ですかとかなるんだろうね。
国の役人とか集まってるところでガッチャンコとか言わないと思うんですよ、多分。
ああ、そうそう、折衷案で。
あと政治家とかも言ったらちょっとカチンと来るじゃないですか。
そうなのかな。ちょっとそこがね、うん、どう、まあ、業界、例えば、観光庁はまた違うね。多分、あるんでしょうし。
うん、あと、ここに出てこなかったやつもいっぱいありますよね。
あるある。
行ってこいとか。
それは一般用語じゃない
の。だから、その若者が、親と思わなければ使うと思うんですよ。
そうか。やっぱ一瞬、親と思うんだね。うん、
そうだね。だから、カツカツとかは多分使うと思いますよ、きっと。
そうだよね。うんうん、
だけど、ガラガラポンとか言わないでしょ、きっと。
あー。もうあれだ。だって、ガチャの人たちだから、みたいな。
ああ。
ガチャガチャポンならわかんのかな。
ああ。そうね、ガチャポン世代みたいな感じでね。
とか、うん、ね、ガチャの、うん、ガチャだとかさ。
そうね、そういうのは残る。
そうそうそう。
印象的に、自分たちがスッと受け入れられれば残るけども、最初から違和感あると残んないですよ。
だから新しくなるのか。だからこの若者たちが将来、そのなんか人事、ね、社内のあれとかでもレアガチャ人事とか言い出すわけだ。
そうだね。うん。そう、最近の言葉で嫌な言葉ですけど、ね、親ガチャとかあったりするから。
そう。
それを知ってると使うようになるでしょうね。
だそれが、そのうちまたそれが おじさん用語になるわけね。
なってくるわけですね。
そうか、だからちょっとこれ、あとなんだろうね。
最近気になってたのは、2回繰り返すやつですよ。ほぼほぼ。
ああ、そうか。
今今とか言うじゃないですか。
あ、今今ね。はいはい。あれ、いつからなのそれ。
ここ最近ですよね。なんていうか、より期間が短いとか、より目標に近いとか、そういう意味ですよね。
うん、だからなんかあれなのかな。ちょっとだから、スピード感、社会のスピード感によって、
ああ。
2回ぐらい言わないと。
切迫感が伝わらないっていう。
そうそうそうそう。
うん。
そういうのあるかもね。
あるかもね。だから、世の趨勢、うん、例えば今野球がまた大谷さんのおかげでちょっと話題になってるから、野球の例え話みたいのは復活する可能性はゼロじゃないけど。
そうだね。
逆に相撲で例える土俵際とかさ。
最後打っちゃれみたいなのもないの、
ね、なくなるかもしんないね。
いやー、結局最後は押し切られてみたいなね。押し切りだねみたいなとこないんだ。
そう、ないでしょうね。寝技もないし。
うん、流行りだ。そういう意味ではそうか。今流行ってるスポーツとかに本来はね、うん、引っ張られるもので。
そう。例えられるもので。
だから、そうするとちょっとあれが分が悪いな。これはベッケンバウアーでとか言ってる、ね。これはもうちょっとベッケンバウアーなんですけど、もう無理だね。
本人がもう引退しちゃうとね。うん。
でも使いやすいよね。案外は、もう一回流行っていいと思うんだけどな、
うん、どうなんだろうね。ポンチエとか漫画絵とか言うじゃないですか。
確かに。
ね、それももうイラストじゃんっていう話ですからね。
そうか。まあ、紙芝居がなくなったら無理なんだね。
そう、パワポですからね。
ああ、そうか。ちょっとどうなんだろうね。なんだろう。こう結構すべてがデジタルになった結果、
うん、
なんかこう曖昧表現みたいなのやっぱり少なくなるのかな。
まあまあ、ね、人付き合いはなくならないからね。その人対人のコミュニケーションで使うようなものはまだ残るでしょ、きっと。あとはその職種、
うん、
例えばマスコミ関係だと顎足付きとかまだ使うでしょ、きっと。
ああ、はいはいはい、う
ん。普通はあんま使わないけどね。
ああ、そうか。そういうのは残りますよと。
残りますよと。まあまあ、 時代と場所ですよね。
ねえ、だからちょっと、まあ、学ぶ機会は確かにないよね、その、
そうだ
ね、今ってさ、親父ビジネス用語の動画とかないもんね。
ないですよね。
だからさ。
だから、ヒカキンさんとかがそういう動画を出してくれたら、習うかもしれないよ。
ねえ。何とコラボするのか知らないですけど、
う
ん。
それはもう現場で OJT ですよね。うん。
そうか。な、でもそうね。なんかね、今のもうあれですよね。やっぱり動画に引っ張られて、YouTube とか引っ張られて、うん、みんな若者は、やばい神だ、やばい神だしか言ってないわけですから。
ああ。
やっぱりちょっと幅がね、ないよね、それだとね。
そうだね。うん、だからその、すごいでっかいブームがなくなったのと同じで、なんか、それぞれが島宇宙化してるじゃないですか。
そうか。
そこでは流行ってるみたいな単語はいっぱいあるんでしょうけど、うん、まあ、それをさ、外に持ち出すようなことをしないわけですよ。
ああ。そうだね。
それは流儀があるからさ。
うんうんうん。
そうすると広まんないっていう。
だから、ある意味ではさ、多分今流行ってる言葉も、そのコミュニティから外に出したら痛い言葉なんですよ、多分。
そうです、
ね。変な話ね、
うん。昔のにちゃん言葉みたいなやつ。
あ、そうそうそうそう。だから、ねえ、だからやっぱそういう意味では、もしかしたらこれが最後になるのかもね。
そうですね。
こういう言葉は現存するこのままでもう絶滅していくっていうことかもしれないね。
はい、方言みたいなもんですよね。
大切にしていきたいね、なんか。もう。
だから最後の使われる場所は老人ホームですよね。
そこで終わりか。
そう。だからそこに勤める介護士さんとかには残っていくかもしれない。うん、もしかすると、だからその、おっさんビジネス用語から介護用語になっていく可能性がある。
そういうことか。伝わりやすい言葉っていうのがあってと、
うん。そうそうそう。
ああ、それはあるね。
ね。穏便にコミュニケーションできないと困りますから。
そうだね。なんかちょっと前のそういう、なんですか、現役世代の記憶の方が入るっていうのもありますからね、おそらくね。
そうですね。
うん。
おしっこなるはやでっていう。
そうそうそう。もうね、ケツカッチンなんでと。
ああ。
みんな、もう全員野球で乗り切りましょうとかのは、やっぱみんな、おーってなるのかな。
ああ、今日はリハビリ半ドンでっていう。
そう。半ドンはもうないよね。
だって週休2日になったからないもんね。土曜日半分みたいな。
火曜は半ドンでみたいなもん、ね。残業はゼロ、ゼロに意味でね、使えればいいんですけど。
そう、ね、でも、それもないですよ。プレミアムフライデーとかもうないですからね。うん。
淘汰されるってことですね。
そういうことです。よしなに、よしなに。
だってさ、いや、思ったんだけど、よしなには便利だよ。
便利ですよね。まあ。
だってさ、よしなにはさ、OJT として素晴らしいんですよ、実は。
そう、残っていいと思うよ。江戸時代からあるからね、よし
な
には。
あれは、なんていうの？部下に考えさせる言葉だから。
リーダーこそ使うべきだってことですよね。
そうそう。今こそなんですよ。だって、どうやったらいいのかなっていうのはお前が考えろっていうことを、よしなにと言っているのは、
ね。まあまあ、丸投げっていう言葉がありますからね。じゃあ我々はこの辺でドローンしようということで。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。